かつ、批判することについて。はい、皆さん元気ですか？YouTube を見てましたね。で、YouTube は本当に、いろいろありますよね。人によって捉え方は違うけど、くだらないもの、そして素晴らしいもの。ね。で、その中で、僕が考えた、僕が思った、素晴らしい、インタビューを見て、ちょっとそれについて話したいと思います。これはですね、ある不動産のウェブサイト、ウェブサイトというか、そのチャンネルですよね。楽町っていう、楽町チャンネルっていうのがあるんですけど、結構面白いですよ。いろいろな意見がありますね。で、たまにね、ちょっと特別なインタビューとかもあるんですよ。で、そのインタビューは、ある建築家の人が話してたんですね。で、その建築家の人が結構批判的な意見を言うんですよ。その他の建築についてね。で、その話があまりに鋭くて、直球でね、直球というのはもうまっすぐの球ですよね。直球。ちょっと驚くぐらいのご指摘でしたね。指摘ですね。はい、本当にまっすぐものを言う人っていうのが結構珍しいですよね。その人は何歳なのかな。結構年だと思う。かなり年だと思う。で、おじいさんと言っていいでしょうね。おじいさんぐらいの人。僕のお父さんよりもっと年上じゃないかな。何歳なのかな。ちょっとわからないですけど。で、彼が何を言っていたかというと、とても有名な建築家の人ですね。とても有名な建築家の人。日本でも、建築が好きな人にとっては、有名な人ね。恥ずかしながらというか、僕は知らなかった人ですけど、話を聞くと、指摘がね、その指摘ですよね。その意見がね。とても共感できた。で、彼が言っていたのがですね、本当に、名前を出しながら批判するんですよ。いわゆる、六本木にある六本木ヒルズとか、表参道にある表参道ヒルズとか、そういったものたち、そういう大きい建築たちがいかにコミュニティを壊しているか、いかにその町の景色を悪くしているか、で、景色を悪くする、見た目だけじゃなくて、やっぱりコミュニティを壊しているっていうところをちょっと強調してましたね。その大きいタワーマンションみたいなのが、最近東京にたくさん できてますよね。で、前回僕が美術とグラフィティの話をしたのを覚えてますか？で、グラフィティの僕が好きじゃない理由が、その街の中に現れて、で、消せないですよね。結構大変でしょ？消す気もないしね。それをアートとして撮っておこうという人もいるしね。で、でも正直言ってですよ。なんていうかな。やっぱり景色が変わるんですよね、それによって。で、もちろん建物を建てれば景色は変わります。で、この近所だって新しい家が建てば景色は変わります。ただその家のデザインっていうのはそれほど特徴的なものじゃないんですよね。この近所に小さい家たちですからね。小さい家が壊れて小さい家が建つ。で、その大きい家だとしても、デザインとしては、本当にちょっとしたもんですよ。で、高さも、普通は2階建てぐらいだしね。別にそんなに大きい変化はない。それに比べて、タワーマンションとか、その商業ビル、渋谷とか新宿とかにたくさんありますけど、新しいビルたち。 でそこには大体あの会社とかも入ってて、まあ大体がそのテクノロジーの会社とかね、であとはショッピングモールみたいなのが入って、でその存在感ですね、いわゆる存在感、その大きさ、そのデザイン、でそういうものがやっぱり人々の目を引きますよね。それをまず見てしまう、どこからでも。でそれを見ることによって他のものも見えなくなるし、なんかあんまりにその存在の大きさですよね、存在だけではなくてやっぱデザインの奇抜さ、いきなり現れるわけですよ。でそれをね、まあ彼が言うには、そのやっぱり20年ぐらい前からそういうあの、建物の大きいデベロッパーたち、大きい会社たちがそういうものを建て始めた。で、まあ20年以上前は、まあ六本木ヒルズができた頃とかは、まあ人々はね、結構そういうのにあの自覚がなかった。今言ったような話に自覚、あの意識がなくて、で、まあおわすごいと、まあそれぐらいのものですよ。で、すごいなと、あそこに住みたいなとか。ね、そういう目標があるみたいな、まあそんな、まあある意味なんていうかな、まあ無自覚な時代とでも言いますか。でそれがまあそれから何年も何年も経って、まあ、そういう建物ももっともっと増えて、で今町がどうなってきたかっていうとね、やっぱりなんかまあ見にくいというか、で住む人にとってもちょっとこう住みにくいというか。例えばその近所にね、まあ、家を持ってる人で、まあ、タワーマンションというものがあって、そのタワーマンの中では、タワーマンションのそのまあセールスピッチというかね、それが、まあ、そのインタビューでも言われてましたけど、それがあの、まあ、外から誰も入れないというね、そういうセキュリティの高さっていうね。でも外から人が入れないっていうことは、そのまあ、ある意味こう隔離された、閉ざされた空間になるんですよね。で周りの人たちをちょっとこう、まあ悪い人みたいにね、まあ考える、そういうアイデアがありますよね。でまあ普通の近所でだったら、まあ例えば僕の両親が住んでるような、まあ、あの小さい村みたいな町だと、まあ基本的にはね開かれてるわけですよ。で家はあるけど門みたいなものも基本的にはなくて、で もちろんそのまあそもそもね、そもそも人が少ないから泥棒も少ないんですけど、事件みたいなものも起こらないからね。まあでもその 町としてはやっぱりこう、まあお互いがお互いのことをよく知っている。まあもちろんそれには悪い部分もありますよ。悪い部分もあるけども、やっぱりいい部分もあって。僕のおばあさんとかがこう散歩とかをして、こんにちは、おはようございますっていうのはよくあること。まあ普通はみんな知ってるからね、お互いのことを。で例えばある日ね、そのおばあさんとかおじいさんとかがいなかったら、あれ大丈夫かな、ちょっと家に行ってみようかな、こんにちは大丈夫ですかみたいなね。一人暮らしのおじいさんやおばあさんも多いから、もし倒れてたりとかね、病気だったりしたら助けたりとか、そういうことが簡単にできますよね。でもそのタワーマンションとか、マンションっていうのはまあ何千人っていう人が住んでるけど、お互いのことを知らない、まあ、いわゆるプライバシーを守るというか、プライバシーがあることがそのセールスピッチになってるわけですよ。セキュリティが高い、プライバシーがある、ね、でそれがその考えがやっぱりその人間関係みたいなのを難しくしている。マンションの外の人間たちとマンションの中の人間に、大きい、まあ、壁というか、ね、入り口があって入れない、簡単には入れないわけです。でそのマンションの中でも、まあ、プライバシーの考え方があるから、お互いがお互いをねあんまりこう干渉しないような文化がそこにはあって、誰が住んでるかわからない、ね、まあ、隣の人ぐらいはわかるかもしれないけど、例えば隣の人が家にいないとかね、そんなことは誰も気にしない、気にするべきではないような、そういう暗黙の了解、暗黙のルールみたいなのがあったりして、いわゆるそのまあさっき言ったように、その例えば田舎の町みたいなところにはいいこともあれば、やっぱり悪いこともあるんですよ。で そのタワーマンションにももちろんいいこともあるんでしょう、ね、そして悪いこともあるんでしょう。ただその悪いことっていうのがね、こういうあの新しい建物のその新しいスタイルの悪いところっていうのはあんまりね言われてない、十分ね。その例えば田舎の小さい村の悪いところってもうあれでしょ、よく話されてるし、でまあ映画とかでね、その田舎の村で起こった殺人事件とかね、たくさんありますよね。だけどその新しいその特に大きい会社とかが作っている建物って、なんかこうメディアでも、もちろんそのテレビ会社、テレビの、まあ、放送局や、新聞社、まあ、そういうところもディベロッパーと仲がいいというか、まあ、お客さんだったりして、悪いことが書けない、悪いことが言えないわけですよね。で、まあ、新しいビルができる、ね、やっぱりそれでどちらかといえばなんかこう、これからもっともっとこの地域が良くなりますねとか、東京がもっと便利になって人気になりますみたいな、そういうことしか言わないでしょ。でそのインタビューですね、その建築家の人のインタビューを見ると、本当にねズバズバ言うわけですよ。本当に軽快ですよね。それを聞いていて、あの気持ちがいいですよね。でそれは何が気持ちがいいかっていうと、やっぱり意見ですよ。この今日のタイトルにもあるように、批判するっていうことです。批判的な意見が自由に言えるっていうことです。なぜかやっぱり批判的な意見って、特にその大きい会社とか大きい組織とか、そういうところに対するあの批判的な意見ってあんまり出てこないんですね。理由は多分たくさんの力があるから。でなんかその構造的にはね、いわゆる一個人、小さい人とかを批判するっていうのはよくあるわけですよ。まあ、いじめの構造ですよね。力がない人、あの一人の人、そういう人を、まあ、攻撃する、批判するっていうことは本当によく見ますよね。でも逆ですね、逆。権力や大きい会社やその力みたいなところに、構わずにね、自分のその立場とかはもう あんまり心配せずに、ズバッとこう批判ができる人っていうのがあんまりいないんでしょうね。だから僕は結構驚いた。あ、こんなに強く言うかと。こんな名前を出してね、批判するんだと、会社の名前を出して。だからすごいなと思いました。尊敬しますね。やっぱそういう人は僕は尊敬してしまう。だからまあ他にもビデオがあったら、その人のビデオを見たいなと思いますけどね。はい、まあ、落町チャンネル、まあ名前言おうかな、建築家の、山本さんですよね。山本な何さんのかな、ちょっと待ってくださいね。おい、結構有名な建築家で81歳って書いてるね、はい、山本利健さんですね。山本利健という人、山本利健さんが81歳、すごいな。やっぱり81歳でも、まあ、81歳だからかな、逆に言えば81歳だからこんなに言えるんでしょうね。やっぱりまあ失うものがないっていうかね、なんか多分おそらくそういう考えと、あとはそのまあやっぱりこれからのね、これからのこの世の中、社会とまあ、若い人たちに、まあ、ちゃんと考えてほしいって、多分そういう気持ちが強いんじゃないかなとは思いますね。まあもともとずっとこういうことを言い続けてきた人かもしれないですよね。僕はちょっとあんまり今までチェックしてなかったので、まあちょっといろいろ見てみたいと思います。まあ僕自身もその思うことがいろいろありますね。いろいろな、まあ日本語学習会とかね、その日本語学習の、まあ前回前々回とか言いましたよね。なんかね、やっぱり思うことはあるんです。あるけどやっぱり言いにくいというか、なんかその言ってはいけないみたいな、そういう雰囲気がありますよね。でそれが僕には全然わからない。なぜその生徒のことを思ってはいけないのかと、 まあ、彼がねその建築家の人が言うのがこのコミュニティとか実際にそのビルに住む人マンションに住む人のことを考えたデザインと住む人のことを考えた建築これをね 家という住居というのはそうあるべきだそういうふうに何度も言っている。で僕もその日本語のコンテンツとかその日本語のサービスっていうのは学習者のため全ては日本語学習者のためまず それをミッションに仕事をするべきだと思うんですよね。ただこれは一体誰のためなのかなみたいなサービスとかこれは一体本当に必要ですかっていうような勉強方法とか、まあ、そういうのに溢れててまあもちろんいろいろ言ってね正当化するんですけどでもちょっと納得できない。でその建築家の人が言ったのもね六本木ヒルズとかそういう建物がなんかこのいろいろ言うんですよねそのこれを作ることによっていいこととかねそういうピッチをするんですよもちろん。でも本当ですかそれはなんかそんな感じで話してた。だからもちろんこれは必要です、ね、これは便利ですみたいなそれはそういうピッチをしますよねサービスたちは。でも僕はいつも思うのが本当それセールスピッチでしょ売るために言ってるだけでしょっていうねなんか信じられない。たまにね僕にそういう批判をする人もいます。その「あっ哲平はポッドキャストを聞くというのが大事と彼が言う理由は彼がポッドキャスターだからだ」と。いやいやいやちょっと待ってくれよだからお金取ってないでしょ。いやもちろんねサポーターたちドネーションくれる皆さん本当にその人たちは本当に僕を助けてます。僕はその人たちのおかげでこうやって続けられる。だけど基本的にはフリーだからねそれをしなくても聞けるわけなんで僕がその嘘をついてねポッドキャストを聞いてくださいみたいに言う意味がないでしょ。でも他のサービスっていうのはやっぱりそのプレミアムとかいろんなメンバーシップいろいろするためにいろんなピッチをするんですね。これを やらないと日本語がこう良くならないみたいな。でも本当ですかそれは。本当にそれは必要ですか。それは一人一人がなんていうかな自分でちゃんと考えた方がいいと思いますね。もし僕にその質問その例えば生徒さんとかだったらね、まあ、僕はいやそれ必要ないでしょ、いやそれいらない、それいらないってもちろん全部いらないって言いますけど、まあこういうところでねあるサービスを僕も使ったことがないしね、使ったことないサービスを悪く言うっていうのはなかなか難しいです。ちょっとこう問題にもなるからね。だけどまあ少しはねやっぱりこう批判とかそういうのもやっていかないとそのまあ社会その世界まあ良くならないですよねというのを81歳の山本さんから教えてもらったような気がします。というわけでそれではまたね。